皆さんこんにちは。 WWD JAPAN がお届けするサスティナブルファッショントークは、ファッション業界のサスティナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスティナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。向こうさん、もうあっという間に、
あっという間ですね。
年末12月、先日はありがとうございました。の
何を、
黒染めの会、
黒染めの会、はい、そうですね、
欠席、
欠席を
させていただきまして、
はい、
でも
はい、あの介護さんと楽しく盛り上がりました、はい、それ何ですか、今手元にトートバッグ持ってますけど
あの私からちょっとちっちゃなトピックシェアなんです、うん、昨日あのヌーディージーンズっていうデニムブランド、ご存知、スウェーデンの、
もちろんもちろんもちろん、はい、
あそこ の, あのオープンに行ってきて、私名前は知ってるけど全然、うん、あのブランドについて知らなかったんですけど、渋谷に新しい旗艦店のヌーディージーンズ東京をオープンされまして、うん、すごいあそこ本当循環型を徹底的に、実践しているブランド。
例えば具体的には、
まあ、いわゆる一番2000かなり早い時期にオーガニックコットンに切り替えて、全製品デニムオーガニックコットン使っていて、で、もちろんその買い取りというか、うん、着れなくなリペアサービスも提供しているし、それであのもう着れないですよって持ってきた人には、まあ、新品を 20% オフで買えますよっていうクーポンを渡し、それでまあリペアを
リペア
もしてくれるし、それでも着れなくなったものはあのこう端材というかスクラップにしてリペアをする時の材料として使う、
あ、それはあんまり聞いたことないかも。
そうでやって、
で継ぎはぎみたいなことってこと、
そうですそうです、面白い。で、この、あのちょうどキャットストリート沿いの2階の店舗にあるんですけど、うん、あのアニエスベイの隣かな、うん、の2階にあるんですけど、そこの入るとこうヴィンテージ の, あの要は昔の、買ってリペアしてたものがあの再販されてるコーナーとかもあって、うん、でやっぱそれも可愛くて、うん、で一生涯保証なんですね、リペアが、っていうのをいろいろ聞いてすごいと思って、
お店の内装みたいなそういったところはなんかこだわりとか、
なんか結構あのやっぱ去年全店閉めちゃってたんですよ、ニューディージーンズって。で、まあ、そこから再出発の、まあ、1号店みたいな話なんで、あの割とこう若い女性たちにもブランドを届けたいということで、うん、ちょっとこう、まあ、女性が的なこう曲線的な内装だったりとか、うん、あとなんかこうあの障子とか、うん、ちょっと和っぽいテイストも混ざっていて、うん、あの素敵な空間でございました。
し
で、なんかそこでもらったトートバッグ、メイクヴィンテージノットガーベジって書いてあるんですけど、可愛、うん、いと思って、
なんかプラカードを持っている人がゴミ箱に半分足突っ込んで、
そう、なんかヌーディージーンズ
捨てるんじゃないヴィンテージにせよと、
ビジュアルがすごい全部可愛くて、
ジャーナリスティックなビジュアルですね。
そう、じゃじゃーん、
プラカードみんな持って、ピースラブ&セルベージュグリーンキャストノットグリーンウェイズ
ウォッシュ、
グリーンウォッシ ュ、
まあ、いろんなこうサステナビリティに関するメッセージがたくさん書いてあるポスターとかももらって、
かわいいね、
昨日は嬉しかった、
お疲れ様でした
っていうのをちょっと持ってきましたが、今日のテーマは空間ですか、はい、向こうさん、
空間について話したいという気持ちが最近盛り上がってるんだけど、はいはいはいはい、正直私もまだ取材量は全然足りてはいないというか、はい、ただにわかに、うん、空間の話がサスナビリティ界隈で盛り上がってるなと思うので、うんうん、今日は盛り上がってるねぐらいのテンションになりますが、シェアしたいなと。
空間というのは店作りってことですか？
そうですね、うん、あの まあ、お店なんだけど、こう高級的なお店だけじゃなくてポップアップとか、うんうんうん、まあ、イベントの、まあ、内装とか、だから外観の建物の外観だけじゃなくてその中の、まあ、ディスプレイも含めたものとか含めて、まあ、商品を買うっていうところから、なんていうかこの世界観を楽しむ まあ、さっきそのヌーディージーンズで内装聞いちゃったのもそういうことなんですけど、うんうんうんうん、そこで感じる曲線から女性らしさを感じるみたいなところはそうだと思うんですけど、物が可愛いから買うっていうだけじゃなくて、その世界観に没入してなんかここが好きっていうところで、結果的にはウェブで買うのかもしれないけど、うん、みたいな流れがある中で、そう、内装の会社の方と出会うケースが増えてるんですよ、うん、なんか最近。
それはサステナビリティの文脈にでってことですか？
だけじゃないんですね、もちろん今言った話はまさに全然サステナビリティの話だけじゃなくて、商品より世界観っていうところは違うんだけれども、うんうんうん、ま
あ、
だって
あれですもんね、ジェントルモンスターのお店なんて、
そう
世界観でしかない
でしかないよね
でしかないというか、
まあなんかインパクト、う
ん、はいはいはい、
ですもんね、写真が撮れるとか、
うん、すごいエンターテインメント性はどんどん増してるなっていうのはすごく感じてます、
うん、なんか行く目的があるというか、うんうん、あれを見に行こう、
写真撮りたいとかですよね、あそこで。
でまあ結果的にも物も売れてるっていうところじゃないですか、はいはい、その中で、まあ、サステナビリティ界隈にもそこで接続していくのは、やっぱサステナビリティってまあ表現難しい、すごく今言ったヌーティージーンズがオーガニックコートに全部切り替えてますっていうことを、うん、決して饒舌に店員さんが言うわけではないし、パネルには書いてあるのかな、なんか貼ったりするわけではないじゃないですか、多くの店では。ので、このや実践していることを伝えるのが難しいっていう声はやっぱりすごい多いんですよ、うんうんうん、でその時に力になるのがその内装の力であったり、まあ、こう建物自体の力であったり、あとはその中に置くグッズだったりっていうプロップみたいなものの、うんうん、含めた世界観ということによって、はいはい、助けられてるなっていうケースも増えてきそう、増えていく、多分これから必ず増えていく、うんうんうん、っていうことをすごく感じると同時に、
はい、
建築界の課題みたいなことも、うん、そこにちょっと半分指、本当に小指の先一本突っ込んだぐらいですけどけ、うん、同時にその課題も見えてくるみたいな、はいはい、その可能性と課題について考えるケースが最近増えているので、突発的に話題に挙げてみましたが、
うん、いや、なんか我々でも2023年にサステナブル売り場から始めるサステナ実践例という特集を
作りましたね。
作りました。
ステラが来日してくれた時に、う
ん、なんかその時グリーンエイジで撮ったんですよね、
阪急、うん、さんの、そういうこと、そういうこと、まあ、あれは本当に阪急さんのグリーンエイジは先駆者的な感じで、はい、もう様々な仕掛けをしていましたが、はい、あれがいよいよもっと広がってきて、うんうんうん、あとポップアップの重要ニーズがすごく多いので、やっぱそこでこう1ヶ月とかで去っていくみたいな、綱吹きみたいな、
うん、
世界観を見せて去っていくみたいなパターンが多いじゃないですか、
はい、
でした時にやっぱりこの1回きりで使って資材を捨ててしまうことに疑問をやっぱり感じる人はもう多いので、はい、そこへの解決策として、ヘルプしている会社が伸びてきて、事業的にも伸びてきてるなと思います。
なんか私のファーストポイントは、そのちょうどこの特集をやった時にセレクトショップのイザの滝先生が
田中滝先生が
すごくそこに課題意識を持っていらっしゃって、要はお店を移転するタイミングだったんですよね、あの時。その時に全部を壊さなきゃいけないなんてっていうことをすごく向こうさんと話されてた。
そオフィスだったかな、はいはい、その時は。だからオフィスが新しい会社に入る時に前の内装を1回こう壊して、はい、そしてゼロからもう1回しなきゃいけないことがどんだけ無駄であるかということで、彼女はパンクなんで結構結果はむき出しにしたっていうお店でしたね、うんうんうんうん、そういった、そうそう、でもそういうこと、そういう課題がやっぱりいっぱい建築の内装の中にもあって、
なるほど、
まあ、そこの大きな課題を解決しようっていうところと、その世界観のところと、まあ、その両方が今なんかこうすごく話題になってて、一個記者会見に行ったんですよ、うんうん、初めて行った会社だったんですけれども、マティーノというサービスをデビューさせる、うん、会社名がですね、
ニューノームデザイン、
そう、ニューノームデザインという、はい、ところがやっているイベントに行って、そこがマティーノという、なんかこう建築資材を、まあ、多くはこう循環させていく、うんうん、まあ、水平リサイクル循環させていくことを提唱する、まあ、本当に小さな会社ってスタートアップなんだけど、スタートアップだからこそ、まあ、大手が多い建築会社の間に入れるんだ ていう理想を掲げて、まあ、そういうサービスを立ち上げるんですけど、そこの
水平リサイクル、
水平あ、ね、
どういうことですか、
ケミカルリサイクルもあるんですが、建築資材って多くが洋服と一緒で複合的な素材になっているじゃないですか、はいはい、それをまあ解体した時に分離して、で使えるものはそのまま水平っていうのは建築資材としてもう一回使う、横移動して使う、うんうん、で物によってはもちろんアルミとかは一回溶かしてもう一回バージンではないけれどもう一回リサイクルして使うっていうものもあるので、洋服と一緒でやっぱ複雑なので建材も、それをこっちはそのまま分解して使おう、こっちはもう一回リサイクルして使おうみたいなことを進めようとしている人たちなの。
じゃあ今まで全部まるっと捨てちゃってたけど、改めてちゃんと循環を前提に現場のやり方を変えていきましょうみたいな、
うん、そう、まるっと捨ててちゃったかどうかはすごくわからないし、すごく繊細な話のような気がするので、まるっとではないような気がするんですけど、でもその多くが、うん、まあ、資材って海外から輸入されて、はい、で建物なので洋服以上に長く持つわけですよ、うん、何十年と持つわけですよ、うん、で何十年か経った後にそれはもう一回使うのではなく廃棄っていうのが今までの流れなので、建物を使う段階で天井の梁にはこれを使っているっていうデータを残しておけば、その建物がいらなくなった時に、あそこの梁にはあの素材が使っているから A 社が今探しているからマッチング合いますよみたいなことを始めようとして、
なるほどなるほど、理解
しました、理解だからそれデジタル時代の強みでもあるかもしれない。だから最初に使うものを明らかにすることによって循環を促そうっていう、言うは易しよねこれもなんですが、うん、まあ、それをもう物流の世界とか建材の世界もいろんなあのプレイヤーがいるので、ゼネコンがいたりとか、なんとかって、はい、その中でそういう人たちをつなげ、みんながその情報を共有してないとできないので、今度ぜひマティーノさんに来てもらってちゃんと話してもらおう私が話すことじゃない気がしてきたんですが、ただそういうあの取材依頼をちゃんとします。あのそういうことを洋服だけじゃなくて建築の世界でも循環というものが進もうとしてるんだなということを強く感じた最近の取材なんです。
床壁もシェアする時代が来る、
うん、そう、床壁シェアをする時代がやってくるっていう、そう、シェアリングの中で、うんうん、まあ、多分一番、まだ一番なのかな、これも分かんないけど、進んでないのが建材だ。車も結構シェアリングって、まあ、最近あるじゃないですか、
はいはいはい、
で洋服もシェアリングってあるじゃないですか、
うん、
家具もシェアリング、なかなか建材の ね、シェアリングはね、
確かに確かに、
木間さん家の家のドアちょっと
貸して
落としやしてみたいないやでもそういうことなのよ、
そういうことですよね、
そういうことなの、ああ分かった、ちょっと今度リフォームするからシェアするよみたいなっていう、大きくて動かすのが難しいから住んでなかった世界をやろうとしてらっしゃいます。
なんか企業は、建築の未来は希望はあるけど、企業は何から始めればいいんでしょう。
それどっから取ってきたその読み上げ感
だね、向こうさんが渡してくれた質問帳を今無理やり読みました、ごめんなさい何言ってるか自分でもよく分かった。
ダメだよ、取材者が自分の質問の意図を分からずに
今のちょっとすいません
もうちょっと待って、
向こうさんが一番最後の質問状のところに、
うん、
企業が今やるべきこと、
企業というのはだから、まあ、多分私たちで言うとのところでの企業っていうと、お店を作る側とか、その建築会社さん、何々建築さんとかではなくて、はい、アパレルのかお店を出しますって言った時に、そういった企業ができることっていうことですよね、はい、まあ、それはもうちょっとほっと素人発言で申し訳ないけど、やっぱり建材も服と一緒で循環させていくことができるし、行くべきものなんだっていう発想をそもそも持つっていうことだ、うんうんうん、考えてもいなかったことを、あ、そういうものなんだと思って、うんうんうん、そういうことができるところはどこなんだろうと言って探すと、最近だと千葉さんっていう会社がすごく伸びてるんですけど、はい、がそういう力を入れていたりとか、それと建築とサステナブルに力を入れているところがありますので、
なるほど、
でもそれもやっぱりお店を出す側がそういう課題感を持たないと 頼もうとならないじゃないですか、うんうんうんうん、だから企業側としてできることは、あ、洋服ができることは建材もできるのかもしれないって誰だ思うってことだって
なるほど
思うのだ。
いやでも勉強になりました。
ちょっと今度さ、うん、建築業界のプロにちゃんと出てきていただいて、
そうですね、まあ、ティーノの方
まだ依頼してないから断られちゃうかもしれないからあのティーノさんにちゃんと依頼します、うん、はい
依頼します
ので、はい、皆さん今日の話はですね、まあ、最近序盤で、うん、サステナブル会話、そしてサステナビリティってよく言うんですけど、飲み会界隈好きな方とかやっぱ横の異業種のつながりって交流会多いんですけど、そこでやっぱり建築業界の方、建築とあとその関係者、白天さんとか野村工芸社さんとか、まあ、さっき言った千葉さんとかと一緒になるケースがすごい増えてるんですよ。
うん、
これなんかあるぞと思うじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
っていう状況をシェアしたかった。今日は飲み会でよく会うぞ
最近
建材の人たち内装とかの方たちと、
うん、新しい接点が生まれてるってことですね、う
ん、あとやっぱその洋服を椅子にとかパネルにとか、従来あのパネコとか、
はい、パネコさん、
その洋服から洋服だけじゃなくて建築資材にサイクルあったじゃないですか、
はい、
まあ、それがなんかいよいよまあそういったプロの力も借りてよりなんていうかこう本格的に指導しそうな感じもあります、
うん、はい、ちょっとありがとうございます。
どういたしまして頑張って喋った
頑張って感が、はい、ありがとうございました。じゃあちょっと今日はこの辺で、
はい
はい、
皆さん良い、まだ早いですね、
まだ早いですね、
12月を駆け抜けて、
はい、残りの
頑張りましょう。
頑張りましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。